桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
どうもアルです。
もうあれですよ。年末進行でぐちゃぐちゃですよ。
年末進行、それはプライベートか、会社か。
会社というか、まあ会社ですね。
会社ですか。
昨日、一昨日、
うん、
2連続忘年会。
ああ、何回年を忘ればいいのか、日本人ですね。
もうね、もういらんやろっていう。
まあ最近若い人、金ないから忘年会いらん、終わりっていう人結構多いらしいですね。
いや、もうね、その、個人同士でやる分やったら、それでいいじゃないですか。
ああ、はいはい。
もう、接待の飲み会とかいらんからっていうね。
接待か、全力でそれやったら萎えますな。
ねえ、もうね、気使いに行くだけ、もう、てか気使われて飲むのも鬱陶しいやろって思っちゃうんですけどね。
それ何食べ飲んでるか分かんないってやつですね。
ねえ、だって50歳過ぎて、その、取引先にチヤホヤされながら飲むの楽しいかっていう。
いや、残念ながら、それに、5万円の方もおるんで成立するんですが。
まあ、おとといはおとといでね、普通に部署の忘年会やったんですけど。
はいはい。
はい、もうね、お酒飲んで自動的に帰宅する機能で帰宅する感じですよ。
いらんオートメーションついてますね。
気がつくと家でお風呂入って寝てるっていうやつですね。
ありますね。最近私も家帰って風呂入ったら記憶ないですね。
ねえ、もう、いりません。やめましょう。
みんな幸せ疲れてますからね。その辺やると疲れて体力ゼロになるんで。
あのね、お酒飲みながら喋りたいんやったらね。
うんうん。
スカイプでもやってりゃいいんですよ。
酒どこ行きました？
いや、お酒飲みながら。
ああ、なるほどね。
うん。ビール片手にね。
うんうん。
うん。したらいいんですよ。ね、もう。
やっぱあれなんちゃいます？見える範囲でこう、なんか酒飲んで AKB になってるアピールも伴わないと。
め
ん
どくさいね。
はい、めんどくさいですね。
大した話してないですよ。
まあ、それはこう、ニコニコ笑って聞いてもいいんですよ。
もうね。いや、ニコニコ笑って聞いてたから、
うんうん。
疲れてるんですよ。
しかも、長くなると。
そう。そうなんですよとか言いながら喋ってるから、僕は今、ヘトヘトなんですよ。
わかります。
ね、そういう話。
まあ、でも、忘年会の話もね、長いとあれですけど、上司がいるかいないかとか、いろんなシチュエーションでね、レベルも変わりますからね。
もうね、いや、というか、もうあれですよ、もう自分が一番の上司やったとしても、
うんうん。
め
ん
どくさい。
一番の上司やったらな、これで飲んどいてみんな楽しんできてくれたらええがなっていうのが一番仏ですけどね。
そうなんですよ。俺はもう家帰って奥さんと喋ってるからっていうのが、
ね、
一番楽しいですよっていうのをですね。
まあ、そこが読めたら一流ですけどね。
もう世の中年どもに言ってあげたい。
何に引っかかるか
。ね、本当に。と思って。はい、
ですね。
いや、まあ、N1 ですわ。
はい、戻ってきました。
N1 でございます。話を変えましたけども。
はい。
N1 をね、久々にようやくやれるという。
そうですね、お待たせシリーズでございます。
そうなんですよ。話なんですけども、まあ、一応リスナーさんに対しては、ちょっと一個だけ言っておくとですね。はい、
うん。
同じ話をするのが2回目と。
誰のせいでしょうね。すいませんでした。
これにはね、悲しい事件がね。
そうですね。
あったんですよ。
ねえ、ちゃんと録音してね、波形が出てる見てればさえ、まあいいや。
たまにありますね、この話で。
ああ、まあ私は初第1回目ですが、これ記念1号で最終回じゃなあかんですけど。
ちなみに僕はないです。
ああ、さすが。
はい。
うん。
いやいやいや。まあね、たまに、いろんなね、番組でね。
はい。
悲劇として語られる。
問題はね、毎週会って話してればダメージ軽いんですけどね。
いや、これね、ありますわ、一回。
確か、アセビかなんかで、レコーダー押してなかった的な感じがちょっとあったような気が。
あった。ありました。はい、その時はね、僕ね、8分目ぐらいで気づいたんですよ。
よう気づきましたね。
僕、前回1番ですね。
まあ、あとはダメージレベルの問題で、どっちがでかいかって話ですね。
そうだそう。おや？どうやらオーダーシティが動いていないぞっていうのをね、途中でね。
おー。
いや、いつも僕、画面に出しながら喋ってるんですけど。
はいはいはい。
その時たまたまなんかで閉じてて。
うん。
で、ああ、出してへんわって出したら動いてなかったっていう。
怖いですよね、あれ。
ゾッとしますね。
ねえ、まあパソコンですからね、固まってしまうとか、押したつもりになってるとか、
そうそうそう、
いろいろと。
これレコーダーとか専門の機械やと目の前に物があるんでね。
はい、そうですね。
なかなか。
いやー、皆さんお気をつけください。お気をつけください。初心者の
人は。皆様もポッドキャストやネットラジオやられるときには必ずその点にご注意をっていう話なんですけども。
いやー、本当にね、稲川淳二よりずっと怖いですからね。
いやー、でですね。
はい。
今回 N1 なんですけども。
N1 でございますな。
はい。次戦をいただきまして。
先生、その前に N1 の解説をもう一回言ったらどうでしょう？
そうなんです。N1 の説明は、まあ、要はですね。
はい。
他の番組をですね。
はい。
勝手に評価しようと。
うんうん。
で、勝手に評価した上で、点数つけて。
はい。
で、好きな番組には、なんか、金銭的なものを送ろうと。
うんうん。
いう話なんですけど、金銭的なものを送るっていうのはちょっとしばらくは間が空いてしまっております。
はい。
はい。というか、N1 自体をやるのが結構久々です。
そうですか。うん。
そうなんですよ。
はい。
はい。いや、やっぱり、これやり出してから5年とか、
うんうん。
経ってますけど、未だに別の番組を探すのってなかなか手間でしょ。
慣れれば慣れるほどね。
ねえ、いつも聞く番組しか聞かなくなるのが常というか。
うんうん。
なので、その辺があって。
はい。
ちょっとでもね、皆さんの新しい番組探しにご協力できればとかいうのもあってやってるとこなんですけども。
そうですね。まあ、ルート上に新しいもの出てくると、ん？と思うのがなかなか楽しいですからね。
そうですね。で、まあ、ね、一回実はこの、今回、ご紹介する番組は、次戦を前にいただいてて。
はい。
で、それを評価しようって言ってた矢先に、
うんうん。
まあ、いろいろ揉めてた番組があったんですよ。ライブで。
うん。これは突っ込みませんよ、
ええ。で、まあまあ、メンツがね。
はい。
ようやく今の体制で固まりましたので。
うんうん。
ええ。その辺もあって、ちょっともう一回ね、ご自薦いただいてたところは、再度。
うん。
それでもまだ、自薦いただけるのかを。
はい。
教えてくださいということで。
そうですね。
もう一度自薦いただいたのが、今回のクリスピーラジオさん。
まあ、嬉しいですね。
そうなんですよ。ね、今回あれですよ。福岡アットラジ袋ということでやられてますから。
うんうん。
うちの番組がラジ袋グループに口を出すと、ろくなことにならないでおなじみのラジ袋グループですよ。
ああ、おなじみでしたか。
ね。
はい。
まあ前もなんかどこぞがプチ炎上してましたが。
まあ時効ということで。
時効なんですかね。あれ時効っていうか僕が悪いんですかね。そういう意味で言
うと。日本語的に難しくなりますね、この辺で。はい。
まあそういうことでですね、
うんうん、
やっておられるところで、男女二人でやってる番組なんですよね。
そうですね。
クリーンさんとスピさん。
はい。
女性がクリーンさん。
そうですね。
で、男性がスピさん。
ですな。
はい。で、今回自薦いただいたのはスピさん、男性の方ですね。うんうん、一応いただいたメールがですね。
うん。
まずは番組再開おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして新パーソナリティ、アルさん、はじめまして。
よろしく
お願いいたします。
はい。
はい。新体制の桜川マキシムを聞いていたら、ようやく N1 を再開されるという発表を聞きましたので、再び立候補させていただきますと。
はい。
桜川マキシムは、ポッドキャストを始めるに際して自分も多大な影響を受けた番組なので、ゼガヒでもお二人から自分のクリスピーラジオについてご意見をいただきたいと思いますということで、
うん。
事前いただきましたと。
はい。
影響を与えてたんですね。
私は与えてませんけどね。与えられてた側から来てますんで
。ね、与えさせていただいたですね。
はいはい。
クリスピーラジオさん事前いただきまして、一応ね、うん、どの回をっていうのは、
うん。
事前いただく際、まあ、他選の際もそうなんですけど。
はい。
はい。指示いただいてるところで。
うんうん。
今回は、3本。
はい。
168回の橋本市長は問題発言したのか、
うん
169回の続橋本市長は問題発言したのか、
うん、
で172回は夢の国から始まる夢のない話と
ですね、
で一応ね前に次戦いただいてた際に、
うん、
何本か次戦いただいてた回が、
うん
ありましたので、僕その時もそれ聞いてますし。
ああ、なるほどね。
うん。で、今回も3本自薦いただいてるので。
うん。
まあ、その自薦いただいてる何本か、プラスアルファで聞いてるので、僕多分ね、10本弱ぐらい。
ほうほうほうほう。
クリスピーラジオさん聞かせていただいてますと。
私はまあ今回ご指定の3本、プラスその前後で気になったタイトルので、まあ5本かそのぐらいという感じですね。
そうですかね。
はい。
というところなんですけども。さあ、どっちから行きましょう。
先輩どうぞ。
あ、そうなんですね。ね、これね、いやまあちょっとね、N1 やるにあたってね、どうも僕技術的な話を求められてる節があるなと思うんで。
ああ、そうですね。
うん、一応その辺なんか喋るとこあるかなと思って聞いてたんですけど。
はい。
今回はマイクの話をしたいと思います。
あ、お願いします。
はい。ね、多分なんですけど、確認してないんであれなんですけどね、うん、おそらくね、この番組はお二人会って撮られてんのかなと思うんですよ。
それっぽいですよね。
うん。というのが、反響音。
うん。
どう言いたいんでしょう。多分ね、マイク2本あって、
うん。
それぞれの目の前に1本1本、マイク置かれてると。
うんうん。
で、それで普通に喋ったら、
はい。
自分の前にある方じゃないマイク、
うん。
からも、一緒の部屋で撮ってたら声拾うじゃないですか。
拾っちゃいますね。
うん。大体ね、そんなぐらいの音量の、
うん。
音が反対側からのマイクから入ってる感じなんですよ。
なるほど。
うん。で、その状態で、その一本のマイクから入ってる音声については、左音声がスピさん、
うんうん、
右音声がクリンさんみたいな状態で聞こえる番組で、
はい。
これがね、結構ね、番組聞く側にとっては、印象に影響するところのある番組かなと思ってて。
ほう。
ね、結構ね、今回、172回は、まあ、夢の国ですから、
うんうん、
どこぞのディズニーランドの話じゃないですか。
どこぞさんですね。
うん。この回はね、割とね、和気あいあいっていう感じだったんですけど、
うんうん、
168回と169回はこの橋本市長の、
うん、
結構前ですかね。
まあ、時期的に考えればそうなりますね。
うん。米軍も風俗利用したらどないや発言ってあったじゃないですか。
うん。ありました、ありました。
あれについて、割とケンケンガクガクと、
うん。
やってはる番組やったのがあったので。
まあ、反響がいろんな意味で多そうな回を紹介いただきましたね。
まあ、反響が大きかった回いうことで実際ね、推薦いただいたんですけど、うん、割と喧嘩越しになってるように聞き取れる？
確かに。まあ、多分そちらもおっしゃったよね。他の回に比べても、より一層その感が強い回ですね。
そうそうそうそうそう。
うん。
やったんですけど。
はい。
その状態で、その、だいたいね、9対1ぐらいかな。
うん。
さっき言いましたけど、マイク反響音があるじゃないですか。
はいはい。
ならね、例えば、左側の音声だけ聞いてると。
うん。
まあ、だいたい9対1ぐらいの音声で。
うん。
スピさんの音の方が大きく聞こえるんですよ。
うんうん。
で、右音声は、クリンさん。
はい。
の声が9で、スピさんの声1ぐらいの。
うんうん。
割合なんですけど、そういう状況で両方で割と、それは違うわ。いやいや、そんなおかしいって言い合いをされてると。
うん。
いう状態で、しかも男女でしょ。
ですね。
どういう関係性の方々かわかんないですけど、言い合いしている男女。
はい。
の、その、真ん中で。
うん。
言い合いを聞いてると。
うん。うん、
なんか、まあまあ、二人落ち着けって思いながら聞いてしまうっていう。
まあ、とても臨場感があると言い方がいいのかわかりませんけども。生々しいですね。
生々しくてね、なんかね、こう、どうしても血は喧嘩に巻き込まれた的な、印象をね、どうしてもね、受けてしまってね。
はい。
なんかそれが、その音のバランス変えるだけで多分、
うん。
印象変わるんやろうなと思ってしまって。
なるほどね。
うん。いや、これがね、例えばね。
はい。
7対3とか。
はあ、ははあ、
バランス的に。
うん。
やったら、ど真ん中っていう関係性の聞こえ方じゃなくなると思うんですよ。
ふんふん。
もっと言うと、モノラルにしてしまえば。
あ、はい。
自分の前方から聞こえるっていう印象をどうしても人間って抱くと思うんですね。だからその辺があってね、うちの番組なんかは、
はい、
想定してるのがですよ。
うん、
前で喋ってる二人組の話を聞いてるっていう印象にしたいって思ったのがあるんで。
傍聴席的なね。
そうそうそうそう。
はい、
だ今はね、音のバランス的には6対4にしてるんですよ。
うんうん、
だから左音声だけ聞くと僕の声が6に対してアルさんの声が4。
うん、
右音声はそれが逆、
はい、
っていう状態してて、まあまあ過去の音声とかやともう完全に10-0やったりとかして、ちょっと試行錯誤の跡が見えると思うんですけど。
そうですね。あれは結構移動中とかスポッと抜けちゃうと片方聞こえなくなるってやつですからね。
そうなんですよ。でにしてるんですけども、
うん、
うん、まあだからその辺がね、うん、特に今回のは、なんかね、居場所のない感。
片身が狭い感。
そうそうそうそう。ね、しかも、口出しできないでしょ。
できないですね。聞きっぱですからね。
なぜならラジオだから。
はい。
皆さんご存知かわかんないんですけど、
うん、
ラジオって話なかなか参加できないんですよ。
というか参加できるラジオ珍しいと思いますけど。
なんで、はい、なんかね、その男女の言い合いに入ってる上に、
うん、
口出ししてはいけない。ばって、
うん。
すっごく肩身が狭いんですよ。
まあ、居心地が悪いというか、私にどうしろとという。
そうそうそうそう。それをね、楽しめるっていうのは、
うん。
そういう雰囲気のところに慣れてて、
はいはい。
で、それを楽しむっていう心構えで聞いてる人だと思うんですね。
まあ、逆に言えば、あそこの方の常連リスナーさんは、その体制があって、うん、ええー、なと思った人がおられる率は高いって話ですよね。
そうなんですよ。
うん。
いや、まあ、はっきり言ってしまうと、初めて聞くには向いてなかったなと。
結構、気をされる感じ。まあ、なんでしょう、その、喧騒わーって感じは新鮮ですけど、うん、まあ、とても圧迫感があるというのは正直ですね。
そうそうそうそう。そこがね、ちょっと気になっちゃったなと。
はいはい。
いうのが、まず一点ですかね。うん。そうですね。その点、どうですか？
まあ、私もね、聞いてて、すごい勢いのある感じやなと思って聞いて、まあ、夢猫に聞いて、
うん。
ああ、なるほど、トーンは違えど、たぶんマックスボルテージがこの辺やというのは分かったけど、
はい。
まあ、聞きやすいかってだけや、さすがにちょっと眉をしかめるなという部分が。
ちょっとね、
うん。
うん、そこが、気になってしまったなという。
ただまあ生討論みたいな感じの、
うん、
ラジオならざる雰囲気っていうのは新鮮っていうか結構ないなっていうのは新鮮でしたよね。
だからあれでもう一人いるとかやったらまた全然受け取り方違ったんやろなっていう。
ああいい三角形ですね。
そこですね。だからこう仲裁役がいて欲しかったなっていう。のは思ったなというのと、
はい。
あとねこの。紹介いただいた回、
うん、
スピさんの好感度を下げる回やなっていうのと、
はい、言葉選びましたね今。
いやだからね初めて聞くんやったら172回から聞いた方がいいと思うんですよこの3本の中では。
ああ入りやすかったら多分そうですね。
うん168回169回は、
うん、
スピさんには抱かれたくないって思ってしまう。
あ言葉選んでもそっちになりましたね。
あれですよ。抱かれるっていうのは、僕が女性としてスピさんにってことですよ。
抱かれたいランキング的な定義ですよね。
そうそうそうそう。なんかね、女性だったらちょっとこのタイプは、一緒に付き合うのしんどいなっていうのを思ってしまったっていう。
生理的なものはいろいろとなんかその表現しにくいところですよね。
なぜならね。
はい。
話聞いてよって思うんですよ。
うん、
これなかなかないですよ。男として。
うん。
男に、違うやん、そんなん言うてないやん、話聞いてよって思うっていうの。
逆。普通逆。普通逆です。
そんなん言うてないやん。聞いてくれたらええのにっていうのが、
はい。
思える、
うんはい。まあね、先ほどの喧騒の感はいいという反面、噛み合ってないからだんだんそうなったっていうのもすごい加速的な回なので。
この回はね、まあ喋りながらお二人ともがお二人とも、
うん。
うまいこと噛み合ってないなっていうところを、まあお二人楽しみながらやってる部分はあったと思うんですけど。
まあノリノリっていうのはノリノリですね。
うん。ただ、まあ噛み合ってないのは噛み合ってないので、
最後まで平行線な感じが。
そうそうそう。あ、平行線。そうそうそう。はい、いや、そのね、割とね、スピさんが、
うん、
どういうんですか？インターネット上のマジョリティに近い意見。
はい、はい。
を持っておられる方なんですよね。この橋本市長のその風俗場を使ったらええやん、米軍っていう発言に対して。
うん。
ネット上のマジョリティと世の中のマジョリティってどうやら違うじゃないですか。
どうやら挟んじゃいましたが、違いますね。
うん。なんかちょっと、どういうんですか？右寄りじゃないですか。
まあ、ありますね。
右寄り違うな。なんか、マッチョな風を装う人の声がでかいじゃないですか。
うん、少数の声が大きい人ですか？
うん。ノイジーマイノリティの影響をより受けやすい空間だったりもするじゃないですか、インターネットって。
まあ、いろんな方向に拡散しやすいんでね、一色に。
うん。うん、で、その結果、醸成されたインターネット上のマジョリティに、
うん。
割と近い立場でものを言ってはったのに対して、
はい、
クリンさんは割と女性としてっていうところで、
うん、
まあまあ、あの、話的には理解できるんやけど、とした上で、
うん、
でもやっぱり、そう言われてなかなか受け入れられへんよって話、
うん、
その橋本発言に対して。
はいはい。
っていうのを言おうとしはるのが、うまく噛み合わないっていう回やったんですけど。
そうでしたね。
うん。あの、割とね、あの、スピさんがね、あの、着地点を決めて喋っておられる感じやったじゃないですか。
そうですね。結論ありき風なのは結構見えますね。
うん。こう言ってこう言ってこう行くよって決めて、
うん。
スタートしはったなっていう感じ。
はい。
で、なんか、そこに対して、その、いやいや、そこはこうやんかって言ったことによって、
うん。
そこの筋道から外れることを割と嫌った風があるでしょ。
ありますね。一瞬グラッと来るけど、結局強引に戻りますね。
うん。で、その際に割ときつめのワードのチョイスで、
うん。
そんなんいいんですよ。そんなことじゃないんですよ。っていうので、うん、こう割と弾くというか。
そうですね。弾く否定系の部分からの巻き返しというか戻り感じのコースですね。
そうそう。それがね、なかなかね、その亭主関白っぷり、
うんうんうんうん、
を感じてしまって。
まあでも、あれです。ジャス君がさっき言った他の回を多分聞いた時にもちょこちょこありますけども、
うん、
多分あの、喋ってるとこのパーソナル部分、だいぶ地だなって感じはしますよね。
なんかね、その辺がね、その地だなっていうところも含めて、
うんうん、
ごめんやけどスピさん、俺は抱かないでっていう。
それ使いたがりますね。
なんかね、そういう気持ちがね、
うんうん、
うん、出てきたんですよ。
まあ、特にね、その、ネタがネタだけにさらに女性が過敏になるワードの部分での言葉のセレクトって結構重要じゃないですか。
そうそうそう。
語り手の印象をつける部分でも。
そこがね、直球で心に響いてきて、
うんうん。
なんでしょうね、その、彼女としてっていうより、彼女の連れ的なポジションの気持ちにだんだんなってきて、
はあ、はあはあははあ、は
ちょっとあんたなんなんって言いたなる感じ。
聞いてればいいから言わせてもらうわってやつですね。
そうそうそう。何々ちゃんかわいそうやと思わへんのっていう。
まあ、多分あれですよ、これは共感してると思うんで、やっぱ
うん、
そういうことでキーキー言う女性がとかいうワードが多分ヒットでしょ。
そうそうそうそう。キーキーって誰のこと言ってんのっていう。
うん。とてもわかるけど、そのセレクトはよろしくないっていうの。
そうそうそうそうそう。家でよう言わんわ、そんなんっていうのが。
いや。
あって。
はい。
特にね、この168回、169回は。
うん。
そういう意味では、だから、初めての方向けではない。
そうですね。まあ、後半はね、うん、だいぶトーンダウンして、ゆっくり。
うん。
クールダウンできてる感じにはなってるんですけどね。
あれぐらいだったらまだええと思うんですけど。
はいはい。
うん。もう、とかくね、いや、だから僕びっくりしたんですよ。その前にも、そのクリスピーラジオさん聞いてるから。
はぁはぁはぁ。
え、こんなんやったっけってなって。
ギャップが。
そうそうそうそう。おいおいっていう。
うん。
あかんやあかんやんってなる。
まあね。
それがね。
うんうん。
ドキドキした。
そのドキドキは狙ってるんですかね。
ね、いや、多分狙ってるところともちょっと違う。うん、その、なんていうんですか、意見がこうガチガチになって。
はい。
あるでしょ、うまくプロレスにならないぐらい思い入れを込めた二人の試合みたいな。
ああ。
っていうのは多分狙ってはる部分あったと思うんですよ。
はいはい。ただガチとガチが合わさると計算超えますんで。
うん。ただ、僕が見た時の、その感情としては、
うん、
事故目撃やったんですよ。
あ、これあかんと。
事件じゃなくて事故って感じ。
ああ、微妙ですね、う
ん。アンドレ前田戦じゃなくて、
アンドレ前田戦ってそれまだわかんないですけど。
ね。
はい。
アンドレザジャイアントですよ。
あのアンドレですね。はいはい。
はいはいはい。人間山脈アンドレザジャイアントですよ。
うんうん。
一人民族大移動ですよ。
あ、もうそこはなんだわかんないんですけど。
まあ、昔古舘一郎がね。
はい。
一人民族大移動アンドレザジャイアントって。人間一人が動いてるだけなのに、人間一人が動いたというだけでは説明できないこの迫力みたいなね。
当時、生き生きしてた頃の彼のアナウンスですね。
そうです、そうです。
はい。
の、その、当時最強というポジションであったアンドレザジャイアント。
うん。
まあ、人巨人賞やからただ単にでかいだけじゃないですか。
まあ、それ言ったら、一気に売りなくなっちゃいますけど。
うん。で、その頃どうですか、イケイケやった前田明。
うんうん。
あれが、アンドレの膝を必要に蹴ると。
おお。
で、大きい人って膝弱いでしょ。
まあ、体重が体重ですけどね。
で、アンドレボロボロっていう、まあ、そういう事件があったんですけど。うん、
エンタメ力がないですね、あまり。
そうそうそうそう。そういう話ではなくて、
うん。
なんていうんですか？出会い頭に、
はい、
後頭部にキック入ってしまって、
うん。
勝たなあかん人が倒れて、蹴った側がオロオロするみたいになってたまに見るわけですけど。
ああ、あかんと。
そうそうそうそうそう。 いつアクシデントっていう感じのね。
まあ、何人かは喜んでると思うんですけど。
いや、もっと言うと、入場してくるときにゴンドラに乗って派手に入場してきたら16メートル落下して選手死ぬとかね。
それ、
まあ、応援ハートの話ですけど。
怖い話
ですね。そういう話もあるので、
はい、
なんかそういうの、そういうのを目撃してしまったときの、
うんうん、
ハラハラ感。
そこまで？
あかん、違う、こういうのじゃないっていう。
うん。
そういう意味でね、なんかもうちょっとプロレスしてほしかったなっていう。
そうですね。だからまあ、さっきの話で、今雰囲気伝わりましたけど、やっぱ面白いんだけど、そこまで白熱して温度が上がっちゃうと、エンタメ感がなくなってきてて、マジ論争なのか、ちゃんとラジオ体でのその、ギリギリの台本なのかがわかんないってことですよね。
うん。で、マジ論争であれば、そのクリーンさんの準備は整ってない状態で始まってるじゃないですか。
グラグラ来てましたからね。
うん。で、スピさんは割と結論ありきで来てるところあったでしょ。
うんうんうん、
だその状態でマジ論争にもならないわけで。
あれもう、どのぐらいセットしてるんでしょうね、スタートラインで。
ああねえ。うちなんかセットしてるようでセットしてなかったりするじゃないですか。
ありますね。ちょっとテキスト交換してるとこありますけど。
そうそうそう。だいたいね、文字数で言うと60文字ぐらいのテキストを今、やり取りしてて。
はいはい。
で、その上で喋りましょうってしてるんで。
まあ、あとはお互いがその文章にテンプでちょっと長いのを手元持ってるか持ってないかぐらいですよね。
そうそうそうそうそう。
はい。
まあ、今回は特にそれともまた違いますけどね。というか今回はほら、2回目だから。
失礼いたしました。
それは言いたいな。いや、なんですか、ジョジョで言うと一周回った後の世界的な。
そうそう、言おうと思いました。6部ですよね。
そうそうそうそうそうね。みんながみんなこれから何が起こるか覚悟できている世界っていう。
ただ問題はあんだけ早くラジオにならないという
状態なので。
はい。
ちょっとまあいつもと違うにしても。
そうですね。
この後大体相手が何喋ろうとしてるか知ってるっていう。
ねえ、まあ、やっぱりこれ荒木町ですね。
という話なんですけども。うんうん、だからその辺でね、もうちょっとなんかこう、プロレスしてほしいというか、うんうん、やっぱりね、相手の技をすべて受け切る覚悟っていうのがいると思うんですよ。
男女でもですか、やっぱり？
いや、男女でも関係ないですよ。だって、
はいはい、
神取忍は天竜とプロレスやったわけですよ。
毎回難しいこと飛んでいくな。
ね、女子プロレス界最強の男こと神取忍は天竜にボコボコにされたわけですよ。
ちょっとしかわかる単語がないな。
なんとなくわかるで
しょ。なんとなくわかります。
うん。なので、うん、いやだからそれは別に男女だからというわけではなくて、
うんうん、
やっぱりこういうことを言ったら相手がこう言い返してくるっていうところは全て甘んじて受けた上で、
うんうん、
相手の力をね、
うん、
1の力しかない相手を10の力があると見せかけて、
うん、
100の力で叩くっていうのが、
ちょっと死にません。
プロレスじゃないですか。え
?100 はちょっと死にません？
あ、100の力に見える技で叩くっていう。
あ、ね、演出でね、はいはい。
そうそうそうそう。
うんうん。
うん。というのはやっぱりどっか心の中にね、
うん、
一人のプロレスラーを買っておく必要ってあると思うんですよ。だから、まあまあ、バチバチにするの方が、
うん。
多分ね、難しいと思うんですよね。番組として提供するときって。
ただまあ、比率で言うとやっぱあれですか、男性パーソナリティメイン軸っていう感じですよね。
どうなんでしょうね。僕ね、ラジオについては男女でそういうのはあんまり印象ないんですけどね。まあ、
今回の番組の構成で言うと、普段の喋りで言うと、大体まあ、発信者に受けでっていう部分で言うなら、まあさっきのその、受けるべきして、ちゃんとこう、ロープで帰ってこなあかん役の方は、
うん、
スピさんの方じゃないかと。
そうそうそうそう。うん、ね、今回ので言うと残念ながら、スピさんが技をかけて、
うん、
クリーンさんがそれに対して返し技をしようとしたやつを、
うんうん、
全部スピさんが外してしまった。避けてしまった。
そうそう、なってほしい展開にならないってことですね。
そうそうそうそう。
うん、
ちょっと、その辺が残念に思ってしまって。
そうですね。
なんかそこで受け切ってると多分印象が違ったねなと。
ですね。多分聞いてて、そのハラハラ感と一緒にドキドキ感もあったと思うのは、このトーンで噛み合って上まで行ったらどんな最後になるんやろっていうのはすごい見たかった未来ですけどね。
うん。いや、もっと言うとクリーンさんが席を立ってしまうんではないかと。
ダメじゃないですか。
もうええわーってなりそうなね。
まあね、後半で何が言いたいか分かんないって言われてましたからね。
うん、まあまあ、あとね、個人的にね、僕、多分ね、こういう、どうですか？
うん。
割と少年っぽい声でしょ、クリーンさん。
ああ、確かに、通ったいい声されてましたね。
田中真由美的な方向性の声の人でしょ。
ああ、はいはい。声優さんで、女性で男性声が出るタイプの声。
そうそうそうそう、はいはい。うん。そういうタイプの声に対して、多分ね、僕ね、割とね、好感を持っていると思うので。
ほうほう。
どうしても、クリーンさん側に立ってしまうっていうのはあったと思います。
なるほどね。まあでも、やっぱり声優さんとか配送さん、やっぱ好きな声質っていうのは魅力としてはすごいポイント高いですからね。
うん。やっぱね。
はんはん。
どうしてもやっぱ聞きやすい声と、
うん。
聞きにくい声、
うん、はいはい。
聞きにくい声とあれかな。うん。やっぱ声にもね、第一印象あるじゃないですか。
まあ、あとはトレーニングしない一般人声ってことですよね。
そうそうそう。
その声量とかトレーニング的な部分がない、一般人的な、まあその成人男性の声っていう感じですかね。
そうそうそうそう。意外とね、うん、この芸人さん、変な声やなって思ってる人が、
うん、
よくよくラジオで声聞いてみると結構訓練された声してたりとかするわけですよ。
通ってる声とかね、腹が出てる人ってのはすごい高いとか大きいとか関係なしに声聞こえやすいですからね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。そういうのもあるので、
うんうん、
うん、やっぱそういうのも重要やなぁと思って。
そうですね。まああと女性ならではってやっぱ聞きやすいっていうか、うん、その聞いててまあ心地いいっていう部分でね、
うん、
やっぱその男性メインパーソナリティでサブで女性がついて突っ込むところっていうのはその辺の位置で言うと、やっぱ聞きやすさっていう構成で言うとかなり盤石ですよね。
うんうんうんうん。ねえ、あと何でしょうね。これは時勢も含めてなんですけど、
うんうん、
何が言いたいか。
はい。
だから今回、計らずもその、スピさ
ん
のご意見っていうのは、
うん、
ネット上で見かける人に対して、
うん、
お前アホやろって言いたかってんっていうのを最後に突きつけられてはったわけですけど、
うんうん、
そういうのは最初に言った方が可愛げがあるなと。
まあ、構成の部分でも結構出ますね。
そうそうそうそうそう。ね。
うん、
いや、今回はね、何々っていう評論家が、
うん、
ムカついたのでそれに対して腐すんですけどって言ってくれたら、
うん、
例えば、あ、こっから先は嫌ごてやなって思って聞くじゃないですか。
まあ、具体的に安心して見れますよね。その初め見え切ってもらえば。
うん。で、ところがいや、何々っていう人いるじゃないですかって、あれは意見として違うんですよねって言ってるのがだんだん個人攻撃になっていって、
うんうん、
まあ、何々っていう評論家のことなんですけどって言ったら、なんか聞いてる側としては、え、嫌ごと言いたかっただけなんかいって最後に思うと印象悪なるっていう。
オチがね。
そうそうそうそう。そういうのはちゃんと自覚しながら喋らんといかんねっていう。
まあね、日本的な部分もありますんでね、ブラックジョークですよっていうのが流行りでいければね、
うんうんうんうん、
あ、こういうネタで来るんやったらオチはなんやみたいなのは結構来ますけどね。
そうそうそうそう。
は
あ、うん。いやまあでもその全体としては聞きやすくて、
うん。そうですね。
うん、なんか聞きやすいからこそそこがすっごくストレートに見えてしまったなと思った番組やったなというとこですね。う
ん、まああとはあれですね。まあ3本ご紹介いただいたんで、うん、対比で見ると、途中からはまあその1本。ね、ネタを掘り下げていきますタイプから、うん、まあ、マシンガントークで複数ネタにポポポンと軽くいくって形に変わったっていうのもありますけど、
うんうん、
まあ、橋本さんの時には、掘り下げる手で、どっちに行くんやろっていうぐらいにこう、迷走してる部分があって、着地なのか何着陸かの墜落なのかわからないっていうのが、うん。
そうですね。
どこに行くんやろと思って聞いてましたけど。
まあ、それこそだからあれですよね。事件なのか事故なのかですよね。
まさしく。
ちょっと事故感強かって。
うんうん。
和気あいあいとしてる番組の印象がどこかに行ってしまったっていう。
私の知ってる番組じゃなくなっていると。
そうそうそう。ちゃうぞなんかっていう。
これが新生というのはなかなか新しいですけどね。
そうなんですよね。うん、なんでしょうね。このプロレス団体こんな試合してたっけっていう感じの時あるんで。
流派変わったってやつですね。
そうそうそうそう。うん、なんでしょう。あれ最初ここって普通の合気道の道場やったよね。うん、なんでこんな宗教チックなってんのみたいなね。
取り入れてるもんが危ないな。
たまにある感じ、そういう。
ありますね。ちょっと、うん、新しいもののところに取り入れすぎて。母体が何か違うものに。
え、ここ道場主やった人が何々様って呼ばれてるのなんでっていう感じをね。
はいはい。
そういう違和感をね。
多分道場の売店には波動の水とかが。
あ、そうそうそうそう。波動って。
波動？波動
って。というのがございまして。
はい。
なんかもうちょっと和気あいあいとしてほしいなという。いやいや、違うな。もうちょっと和気あいあいとした放送から入った方が、
うん。
うん、聞きやすいかなって。
そうですね。
あともうちょっとスピさんは、
うん、
クリンさんの話を聞けってい
う。ストレートに来た。
頼むから。ちょっと何々ちゃんの話聞いてあげてっていう。
第三者どうぞ。
なんかね、僕がどんどんおばはんになっていくんですよ。聞いてて。
私も仲裁聞いた瞬間に近所の世話焼きおばちゃんかと。
ちょっと待って、ちょっと待って、あんた一回黙りーなっていうね。
まずあんたは誰やって話ですけど。
今この子喋ってんねんからさ、
うん。
ちょっと聞いてあげたらどう そうなの。あんたの話は後で言うたらええやんなってしまうなーって。
だからまあ、あれですね。さっきのジョジョの2周目の世界ですけど、うん、1周目の話をちょっと混ぜるとですね。やっぱりその、男女比の話もありますけど、やっぱりまだお互い、まあ特にあれかな、今回これで言うと、まあスピさん側がクリンさんをうまく使えてない感のそのもったいなさっていうのは、やっぱり後半見た時にすごく思っちゃったっていうのとね。
いやね、だからこの辺ってね、その番組の色とかって、
はい、
どんどん変わっていくでしょ？
そうですね。
どんどん変わっていくのって結局、その喋ってる本人が、
うんうん、
その二人の取り合わせっていう意味もそうですし、
うん、
個人個人でもだんだん変化していくじゃないですか。
はい、
やっぱね、途中でね、常に試行錯誤っているんやなって思うんですよ。
うん、まあ実際、長い番組でもね、どんどん変わってますし。
うん、いや、例えば、その、これまでずっと一人が進行役でもう一人が聞き手みたいな形でやってた番組なんかでも、
うんうん、
途中で入れ替えてみるとかね。
ああ、いいですね。
うん、新企画入れてみるとか。
はいはい。
そういう試行錯誤をしていかんと、やっぱりその時点時点での最適化って必要やと思うので、うんうん、そういう意味でも、クリスピーラジオさんやったら、
うん、
ちょっと進行役変えてみるとかしてくれはるだけでも、
はい、
印象違うと思いますし、
ガラッとね。
うん、最初に言った音のバランス、
うんうん、
変えるだけでも、まだ印象変わってくると思いますし、
うん。
うん、だもっと言うと、割と和気あいあいと話している時にこそ、
うん、
その左右のバランスっていうのはくっきりしておいて、
うん、
今回ちょっと、揉め気味やなっていう時やったら、
うんうん、
ちょっと近づける感じにしてくれると、
うん、
舞台で喋ってる人に対して聞いてる距離感になったりとか。
はいはい。
そういうのはあるんやろなーって。
なるほどね。
思ったりしますけどね。うんうん、っていうのと、あとホワイトノイズは取ってくださいと。
あー、出ましたね、ホワイトノイズ。
ホワイトノイズは取れますので、
うんうん、
音質にあまり関係なく取れるので、
うんうん、
うん、そこはちょっと取ってほしいなと。
あれはどうなんでしょう？やっぱ環境によっては気づかれないのかな？それとも大体これぐらいならいいだろう的な部分なんですかね？そのホワイトノイズが残ってる率というのは。
ね、そのスカイプで撮ってる時なんかは、
はい、
そのうちみたいにスカイプで喋りながら録音のシステム自体は別でやってるっていうパターンやったらともかくですよ、うんうんうん、タピュールとか、
ほうほう、
まあ、タピュールももうすぐ使えなくなるらしいんですけど、
あんまり詳しくないですけどそれ
とかで撮ってると、
うん、
スカイプ自体がノイズリダクションの機能を持ってたりするんですよ、結果として、
うんうん、
相手側のところで鳴ってる音全部をもう一人に送信し続けるのもシステムに対しては負荷じゃないですか。
はいはい。
だそういうことをする上で、ここまでの音は雑音よね、ちっちゃいしっていう判断をしながら、
うんうん、
スカイプ仕事しとるんですよ。
仕事してますね。
そう。なかなかやりよるんですよ。
いやいや、言われんかった知らない仕事ですよ。
で、そしたらそれって結局、マイクとかがどうしても開いてしまうさーって音とか、うん、
ありますあります。
ああいうのっていうのは消えると。
うん。
うん。だからそれをままネットに上げるときでもノイズリダクションになったりすると思うんですけど、
うん、
今回のクリスピーラジオさんなんかはマイクから多分レコーダーかなんかに繋いで貼るので、
うんうん、
そこで鳴ってるどうしても拾ってしまうホワイトノイズ。
はい。
うん、あれがそのまま乗っかってきてて、
うん、
僕はちょっと今回聞いてて気になっちゃいました。
なるほどね。
うん。
確かに鳴ってるなーってのは結構思うところありますね。
あれね、結構ね、
うん、
意識してるしてないに関わらず、
うん、
その番組を聞くにあたっての精神的ハードルになってると思うんですよね、僕は。
まあね、最近は機材の話や、うん、テクニック的なものもありますけども、やっぱ、
うん、
ないとこの音質のやつを一回聞いちゃうと、
うん、
それ以後っていうのは完全にそこ判別しちゃいますからね。あ、入ってるっていうのは。
うん、例えば喫茶店なんかで、
うん、
聞こえるか聞こえないかぐらいのレベルで、
うん、
30秒に1回マスターが下打ちしてる店って多分行かないでしょ。
それどんな嫌がらせですか？
聞こえるか聞こえないかぐらいなんですよ。
ああ。
向こうの方で、チッって言ってるなっていうぐらいの、うんうん、BGM やったら書き消せられるぐらいやけど、
はいはい。
BGM 途切れると向こうので、チッ、チッって言ってんなっていうお店って、なんか、イラッとするじゃないですか。
かなりね、潜在的になんでイラッとしたかわからないぐらいのイラリアですけど。
そうそう。で、そこに気づいた瞬間から、どうせ BGM なってるけど、おっさんずーっとイライラしてんねやろって思ったら、
うん、
嫌でしょ。
かなり。
そういうのもあるんで、やっぱノイズ消せる分はね、
うんうん、
可能な限り全部消した方が。
そうですね。
いいと思いますけどね。
まあ、実際ね、ポッドキャストも星の数ほどありますからね、そこだけでもし離れられるというんだったら、あまりに出会いがもったいないですが。
そうそうそうそう。 やっぱね、テレビで言うと、この番組画質低いな、的な話ですから。
まあ、最近動画のね、アップサイトの方でも大体そういうのありますが。
うん。
サイズおかしい、画質おかしい、もういらん、みたいな。そうそう。
若干縦長とかね。
あれね。
うん、うん。まあ、それがあるのは主に AV ですけどね。
そっちでしたか？
そうそう。若干縦長、若干横長。
あ
うん、
まあ。
この男優、チンチン細いなって思ったら横長みたいなやつあるじゃないですか。
でもそれ言うたら、おっさん世代の16対9ぐらいの忌まわしい話で、関係なく伸びるみたいなやつとか、関係ないのに縮んでるとか。
うん、そういうのもあるのでね、ちょっと気になっちゃったなと。
まあ、ニコニコ動画なんか最近ありますけどね。ゲームなんかで元の比率知ってるとなんでこんなちっこになってんのかみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
うん、的な。
はい。
うん。なんか言い忘れてるポイントないですか？大丈夫ですか？
とりあえずそうですね。お互いに言ってたの知的好奇心なんかネタの話なんかその辺よろしいですか？
あ、そうですね。だからそれ先言ってた。
うんうん。
割とネットのマジョリティにっていう部分がどうしてもあるので。
うん。
油断してると、割と見る意見に陥りがちな、
うん、うん、うん。
うん、ネタの開き方してはるなとは思いました。
そうですね。だから、私もやっぱ聞いてて、うん、あ、そのネタで来たか、じゃあどう落とすのかなっていうところが最後まであんまドラマティックでないと、意外と、周りで聞く意見に迎合しちゃってる感じで終わったかなっていうのも少し。
そう、だから、調理する人の多いネタって、差別化するの難しいよねっていう問題だと思うんですよね。
大体のその何パターンかを見ちゃった後になりますからね。
うん。日本で白米の美味しい店って主張するのって躊躇するじゃないですか。
だいぶハードル高そうですよね。
そう。だから、ネットで割とね、取り沙汰されやすい。
うん。
うん、ネタを一本メインにドーンと据えると、
うん、
結構聞く側は構えるなというのは。
そうですね。
あるので。
まあ今ね、皆さん大体2ちゃんのまとめとかネイバーとかを見てる前提で言うとね、
うん、
そこと近日で着地してしまうとやっぱ差別化が図りにくいっていうのはかなりね、レベルの高いことを皆さんが待ち望んでる怖い世界になりつつありますからね。
うん。なんかね、そこでどうでしょう、スピさんらしさとか、
はいはい、
クリンさんらしさみたいなものっていうのを、
うん、
出す必要性があるわけじゃないですか。
キャラクター両方とも立っててすごいいい感じなんですよね、二人とも。
そうそう、だからね、そういうそのネットで取り沙汰されやすいことに対して、
うん、
声を出して女性ですっていうスタンスからものを言うっていうのって、
うん、
もうそれだけで一個大きい武器やったんですよ。
そう、しかも真似できないですか、女性にしかできないそれ大きな武器ですからね。
そう、ネカマでも無理ですからね。
まあネカマは音声上難しいですけどね。
うん。
うん。
だそこに対してキーキー言うっていうのはもうもったいなくてもう仕方がない。
びっくりしますわ、あの瞬間。
それ言うんやったらくれって思います。
まあやらんって言われますけど。
うん。うん、そこがね。
はいはい。
うん。いや、もう、すっごい大きい武器持ってんのに、
うん。
スナイパーライフル持ってんのになぜナイフで戦うっていう、もったいなさ加減。
もしかしたらスコープついてへんてね。
そうそうそう。
当たらんやろう、みたいな。
ちょっとね、それがね。
そうですね。まあなんかその、うん、もやもや感と、もったいないって感じはちょっとありましたね。
うん。なんか、ボルトガンダムに乗ってるのに、バルカンで戦ってる感じがね。
降りなさい。せっかく鉄球なのに。
まあ、説明しておくと、ボルトガンダムっていうのはネオロシアのですね。
アルゴさんですな。
アルゴガルスキーっていう囚人の元海賊のですね、おっさんが乗ってるパワータイプのガンダムです。
ね、中の人も十分強いんですけどね。
そうそうそうそう。なのにバルカンで戦うって、まあ、宝の持ち腐れっていう意味です。今のはボルトガンダムでバルカンで戦うっていうのは、宝の持ち腐れっていう言葉と同じ意味の、ことわざです。
説明が3倍ぐらいかかりましたけど、よかったです。
うん、なので。
はい。
はい、その辺かな。
ですね。
うん。ですね。
まあでもあれですね。フォローというわけでも全然ないんですけども、
うん、
やっぱその指定で3本ですっていうふうに言われて聞いたら、うん、あとやっぱもう、うん、もう1本2本くらい聞いてみたくなるなっていう魅力がね。
そうそうそう。
今現在でも全然あるので。
うん。
それはまあ、あくまでさっきの話、ジャス君じゃないですけど、まあね、その次回のね、も含めていって、まだまだ化けるという可能性がある以上は、うん、絶対そこは磨かれた方が格段におもろくなるだろうと。
と思いましたね。
はい。
うん。すごく、 なんでしたからね。
ん？
その、まあまあっていう気持ちで聞いてるっていうのは、
はい、
ある種ではすごい入り込んでる。
そうですね。まあ、臨場感は抜群でしたからね。
そうそうそう。それを楽しんでる人もいるんだとは思うんですよ。
まあ、だからね、その反響が大きかったの部分のあれですけど、やっぱ、いろいろな意見の方にね、例えで引きずられた部分ありますけど、
うん、
多分、いろんなところでみんなが引っかかったんでしょうね、そのアンテナに。
うんうんうん。
ああ、それだとわしも言いたいみたいな。
ただね、疲れちゃう。
毎回あれだと、だいぶHP 減りますね。
あのね、僕ね、仕事帰りに聞いてたんですよ。
ああ、はいはい。
疲れちゃう。
うん、まあ、毎回あれだと私もあれですね、連続で聞かずにちょっと一周置いてぐらいで聞きますね。
うん。通勤のお供には疲れちゃうのでダメです。
はい。
はい。もうなんか気合い入れて聞かなあかんなってなるので。
まあ、聞くなら朝だけにしといてくださいと。
そうですね。仲良せえってことですね。
わかりました。
まあ、そんな感じですかね。
はい。
で、あれですね。N1 今後もちょっと続けたいので。
うんうん。
次戦も欲しいし、他戦も欲しいんですよ。
はい。
うん。次戦はね、もう好きかって言うので、
うん、
うちの番組どうだっていうので言ってくれたらいいんですけど、
他
戦も無責任にしてくれたらいいと思うんですよ。
はいはい。
他戦は基本的に割とどうですか？褒める前提で、
うん。
喋る。
なるほど。
っていう気持ちを持っておくっていうルール。
断言はしないんですね。
無理な時があるんで。
わかりました。
僕実際多戦やのに、
うん、
この番組は胸張ってもう途中から聞かんかったって言ってましたから。
大丈夫、覚えてます。
あの時喋ってた人がうちの番組に対して別のところで否定的なことを言ってるのを見て恨まれてるなって思ったんですけどね。
まあ恨まれはするですけども、まあユーザビリティじゃないですよ。聞き手の方に立った時にやっぱ聞きづらいっていうのは私も同じ感想ですね。
まあそういうのもあってですね。
はい。
まあメールをいただきたいなと思いますので、メールアドレスが今もうちょっとで僕自分の携帯アドレスのメール言いそうになったんですけど。
危ない危ない。
K って言い出しましたからね。今もうちょっとで。うん、メールアットマーク sgmx.info mail@sgmx.info までと。
うん。
ツイッターの場合はシャープ桜川マキシムまでと。
はい。
いうことでお願いしたいなと思いますので。
そうですね。
はい、一つよろしくお願いしますと。
はい。
総水ラジオ。
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。はい、言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。